クリスマスの祝いの礼拝へと集められて来られた愛する皆さんお一人お一人の上に、父なる神様と御子イエス・キリストからの恵みと平安とが豊かにありますようお祈りをいたします。昨晩のクリスマスを祝う礼拝から、私たちの教会でもこの年のクリスマスの祝い、礼拝の時へと一人一人が招かれてまいりました。実際にはおとといの23日から教会学校の子どもたちとともにすでにクリスマスの祝いの礼拝を始めています。そこにも大勢の教会の方が加わってくださっていましたが、24日そして25日と日を重ねてクリスマスの祝いの時を迎えられるこの幸いを大勢の皆さんと共に味わうことが許され、本当に嬉しく思います。朝日は昇りてというクリスマスの歌を歌いましたが、今朝はどうも朝、私は夜明け前から起きておりましたけれども、朝日は見ることができなかったようであります。少しどんよりしたクリスマスの朝にはなりましたけれども、なおこの朝の明るさの中で私たちはクリスマスの朝を、クリスマスの喜びの祝いの時を改めて迎えました。クリスマスおめでとうございます。そのように皆さんをお迎えする朝、今日は何のはばかりもなく申し上げることができる日曜日、今年はそのようなカレンダーでこの日を迎えました。12月25日、古代の教会の初めからこの日がクリスマスとして祝われていたわけではありません。300年代、すでにキリスト教会の歩みが始まって300年が経った頃、4世紀の中頃にようやくこの12月25日という日がクリスマスの祝いの日として教会の中で定められるようになってきたと言われます。その4世紀以来、教会はキリストのご降誕を祝う祭りの日として12月25日のこの日付を覚えてきました。私たちのこの国に生きる者にとってはこの日は祝いの日とすることが多くの年には難しい、そういう日付であります。けれども今年は堂々とこの祝いの日を祝いの日として、ここ教会で共に祝うことができます。朝から日の高く昇っているこの昼間の時まで、ここで礼拝に預かり祝いの喜びを分かち合うことを私たちはできます。12月25日が日曜日ではない年、私たちこの国に生きる教会の多くは前倒しで直前の日曜日に御子ご降誕の祝いの時を持つという、そういう習わしを作ってきました。そのようなクリスマスの祝いの日曜日を迎えるたびに、私は実は何とも言い難い居心地の悪さを感じておりました。皆さんはどうでしょうか。12月19日とか20日とかに、まだクリスマス商戦真っ只中の世の中であっても、24日のクリスマスイブまでは大きな声ではメリークリスマスとは挨拶をしない、そういう中で肝心の教会がそれより前から、クリスマスの日を迎える前から、いわばフライングでメリークリスマスを祝うということが当たり前に私たちの間で行われているのです。 そのような日付になる年の方が圧倒的に多いわけです。そのような習慣の教会で私も生まれ育ってきたわけですけれども、そのような習慣を私はどこか受け入れがたい思いを持ちながら長年過ごしてきたところがある。この前12月25日だった12月25日が日曜日だった年、その年のことを皆さんは覚えていらっしゃるでしょうか。5年前の2011年のことです。東日本大震災の起こった年、私はその年のクリスマスのことを今でも強烈に覚えております。あの年、まちまちはいつもの年のようなイルミネーションに埋め尽くされるということはありませんでした。11月から12月にかけて例年のような電飾のイルミネーションはなかなか飾られることはなかった。多くの人たちがその飾り付けを控えるということをいたしました。教会でもアドベントを迎えて例年ならばたくさんの装飾をする教会が、しかしどのような装飾をしたらよいのか、どのような飾り付けをしたらよいのかと立ち止まらないではいられない、そういう雰囲気が5年前ありました。その時私は前任地の藤沢におりましたけれども、その教会で私は皆さんと相談して、例年ならば必ずしている電飾のイルミネーション、道路際の長いフェンスのあるそういう教会でしたけれども、そこにずっとつけるそのイルミネーションを取りやめることにしたのです。そのイルミネーションをつけることをしないで、自分たちは本当に今年クリスマスを迎えてよいんだろうか、教会は本当にクリスマスを迎えて祝ってよいのだろうか、そのようなことを思い巡らしながら、あの年のアドベントの祈りを重ねたことを思い出します。その年は12月25日が日曜日、教会には今年と同じように4週間たっぷりのアドベントの期間が与えられていました。そして迎えたクリスマス、決して避けて通れない日曜日に迎えた12月25日、クリスマスのその日、私は教会の皆さんと確かめ合ったのです。私たちはやっぱりどんな状況にあってもクリスマスを迎えるべきだ、クリスマスを祝うべきだ、いや神様は今年もクリスマスを祝うことをお許しくださっているんだ。クリスマスの祝いの日付は古代の当時の別の宗教の祭りに由来するそうです。当時の祭り、それは人の思惑で人の都合で決められたことかもしれません。クリスマスの祝いの日はそのように人の思いで決められて守られてきました。そのことが大きく影響するのでしょうか。それ以来クリスマスは教会の枠を超えて人の手の中にあるもの、人のものになったという面があったのかもしれない。それは決して悪いことではないと思います。教会の中におらないものであっても、多くの人が、いえ全ての人がと言ってもよいほどのほとんどの人たちが、私たちのクリスマス、そのような思いでこの時を迎えることができるようになったのですから。けれども人が定めた日付で祝おうとも、 クリスマスは本来人のものではありません。神様のクリスマスです。なんとなればクリスマスは、今日の福音書のヨハネが告げているように、神によって生まれた方をお祝いする時だからです。神様によって、神様の思惑で、神様の思いで、クリスマスはクリスマスとなりました。たとえ人がその日付を勝手に決めたんだとしても、クリスマスは神様のもの、神様のクリスマスに他ならないのです。私たちが今でもキリスト教国だそう思っている北米アメリカの教会関係者の間で、今年の秋から大きな話題になっていたことが、私たちの国にも伝わってきています。皆さんの耳にも入ったことであるかどうか分かりませんけれども、今年の12月25日今日のことです。今日12月25日、教会は日曜日の礼拝を行うのかどうか、そういう話題です。12月25日日曜日に礼拝を行うべきか行わないべきか、そういう議論が今北米の教会の多くのところで話題になっている、そういう父でした。最初その地図を読んだとき、私は冗談かと思いました。しかしどうやら本当なのです。本当に北米の多くの教会の間で、今日12月25日の日曜日に礼拝を行うかどうかということが議論の的になっているというのです。しかもそれは今年初めてのことではないという、前回の2011年もその前の2005年も同じような議論があって、実際に多くの教会が12月25日日曜日の礼拝を取りやめたのだそうです。日曜日なのに教会はドアを閉めて礼拝をしなかった。12月25日、それは決して小さな教会の話ではありません。メガチャーチと呼ばれる、毎週日曜日には何千人、場合によっては万の単位で人が集まるような、礼拝を日曜日には何回も行わなければならないような大きな教会で、同じことが議論になっていた。12月25日にはたとえ日曜日であっても教会にほとんど人が集まらないという現実があるのだそうです。もちろん前夜の24日にはどこの教会も大入り満員の礼拝をしている。その教会が翌日25日が日曜日であっても人が来ない。24日の夕べの礼拝にこぞって出席している教会のメンバーが、翌日25日からは家族と過ごすクリスマス休暇、クリスマスの休みに入ってしまって教会にも来なくなってしまうというのです。その記事を読んだ日本のある教会関係者がコメントをして、こんなことを書いていました。本末転倒も甚だしい、嘆かわしい、キリスト教国の名が廃れる。たとえ25日が日曜日でなくても、キリスト教国の多くの地域では25日は祝日なのです。せっかく25日が祝日で休みなのだから、みんなで教会に集まって礼拝をしたらよいのにと、私たちこの国に生きるものであればみんな考えるでしょう。実際そういう教会もたくさん あります。25日の礼拝をしっかりと守る教会もいくらでもあります。けれども24日の夕べには礼拝堂にあふれんばかりの人が集まるのに、25日の昼間の礼拝には普段の日曜日に必ず来る人たちでさえ集まらない。私は必ずしもそれはただただ嘆かわしいことだとは思いません。クリスマス特有の理由があるようにも思うからです。クリスマス、夕べの礼拝を守ります。クリスマスは朝日が昇って日が高くなった昼間に祝うよりも、夕べの暗さの中で祝う方が良い、そう多くの教会が考えてきた結果です。なぜならば、夕べの暗闇の中でこそ、暗闇の中で小さなろうそくの光を灯して守る礼拝でこそ、よくわかる大切なクリスマスの意味があるからです。クリスマスの意味、御子御降誕の意味を深く理解するために、教会の先達は最初の時代から旧約聖書の御言葉を学び、預言者たちの言葉を繰り返し聞き直してきました。ことに今日も朗読を聞いたイザヤの預言は、初代の教会の人たちにクリスマスを語らせるのに欠かせない御言葉になっていきました。イザヤ書7章、9章、11章、そこに記されている御言葉は必ずクリスマスを迎えるにあたって読まれてきた御言葉です。今日の御言葉の中でイザヤはこう予言しています。闇の中を歩む民は大いなる光を見、死の影の地に住む者の上に光が輝いた。そしてこの光として一人の緑子が生まれた。光が現れました。緑子として生まれました。けれどもその光は暗闇の中で輝く光だというのです。死の影の中に小さく灯る、そのような光なのだというのです。巫女の御降誕はそのような光の訪れなのであります。私たちの暗闇の現実がある。暗闇の現実のその中に一筋の希望の印として差し込んでくるような光、それはいまだあのイースターで祝う復活の光のような、一点の曇りもない輝きに満ちた光とは違うのです。むしろ深い暗闇の中でわずかな光としてようやく見出すような光、言ってみれば真っ暗な閉ざされた部屋の扉の隙間からわずかに入り込んでくる、扉の向こう側に満ちあふれている光の一筋です。そのような光を理解するためには、このように外からの光で、そして照明で明るく照らされている昼間よりも、外が真っ暗闇の夕べの時の方がふさわしい。夕べの暗さが確かにクリスマスの意味を理解する上で大きな助けになる。もちろんだからといって私たちがこの日12月25日のクリスマスの祝いをやめてしまう必要はありません。ましてや25日日曜日の礼拝をクリスマスの祝いでなくしてしまう必要もありません。私たちはやはりこの日、 クリスマスと定められた日の朝日が昇るのを見て、その日が高く天に輝くのを見て、それは雲があってもなお光として感じられるほどの光です。その光を見てクリスマスの希望を確かなものとさせていただくのでありましょう。あの暗闇の中で見出させていただいた希望の光は確かな光、高く天にまで昇ってすべてのものを照らす光となるのです。そのことを私たちはこの礼拝でも覚えさせていただいているのです。このすでに日が高く昇る時間のクリスマス礼拝に預かりながら、私たちはなお私たちの間にある暗闇の現実に目を向け、その中で光を見出したいのです。まことの光が高く昇れば昇るほど、私たちの現実の姿の中にある深い暗闇どしがたいほどくっきりとした影になって現れてくる黒さ、その黒さ、それを私たちは見ないわけにはいかなくなります。その暗闇の影は、日が差しているならば私たちの足元にくっきりと描き出されるでしょう。私たちは昼間を歩いていても、その暗闇の影があることを私たちの足元に見出すのです。皆さん、私たちはクリスマスに誠の光としておいでくださった御子のお生まれを祝う、その喜びの中でこそなお私たちの現実の中にまとわりついてくる暗闇、私たちの足元から離れていこうとしない影をしっかりと見つめたいのです。すでに誠の光に照らしていただいている私たちです。その私たちが光に包まれ始めているからこそ、その光によってあらわになる影というものがある。その影の暗さにも私たちは目を向けたいのです。私たちの内と外にある暗闇の影、私たちの間にあるなお深い溝のようにある横たわっている暗黒の現実。もちろん私たちは何よりもすでに誠の光の一筋を知る者としてここに集められていることを喜んでよいのです。クリスマスには喜んでよい。かつては真っ暗闇の中にいて、自分が暗闇の中に閉じ込められていることさえ気づかずにいた私たちなのでありますから、それが今はたとえ未だに暗闇の現実の中に置かれたままだとしても、希望の光が差し込んできていることを知るようにされているのです。だからこそこの光に私たちは隅々まで照らしていただけるようになりたい。光に照らされて今まで以上に暗く黒く影になって現れる、家影に隠れるようになった私たちの現実があることに気がつきたい。その暗さを、その黒さを、その影の深さを、私たちは幼子としてお生まれになられた御子が追ってくださったそのご生涯の歩みを通してこれから見つめていくのであります。おとといの23日教会学校の子どもたちと共に祝ったクリスマスのページェントの礼拝で、一つの星の印の紹介をいたしました。皆さんにもそのお話を最後に申し上げましょう。クリスマスの星、 ベツレヘムの星、そう呼ばれるものを私たちはクリスマスツリーの上などに飾ります。クリスマスの星、ベツレヘムの星として描かれてきた星を皆さんならばどのような形で描かれるでしょうか。私たちはよく5つの角のある星を描きます。1階のクリスマスツリーにもそのような星が飾られています。けれどもベツレヘムの星、クリスマスの星として描かれてきた星は多くの場合その5つの角のある星ではなく十字が2つ組み合わされたような星として描かれてきたのです。その星の印が、十字を組み合わせたその星の印がベツレヘムに輝いたあの星の姿として描かれてきたのです。クリスマスに誠の希望の光を指し示すものとして現れたベツレヘムの星、それは十字の印を指し示すもの、十字架を指し示す星です。それが私たちの間に宿られたお方の印です。そこにこそ誠の光に完全に照らし出された世界があるとの印です。その光の世界、十字で表されるクリスマスの星の指し示す光の世界に私たちは招かれています。そこに進み入るようにとクリスマスの祝いへと招かれてきました。暗闇の中にあって小さな隙間から光の差し込む皆さんお一人お一人の部屋の中に光が差し込んできました。その皆さんの扉の向こうに神様の光の世界が広がっています。すでにその光を皆さんは一筋見ていらっしゃいます。その光の世界に進み入るため扉を開いてここにお集まりになられました。ご一緒にその光の世界へと歩みを進めてゆく私たちで祈りましょう。天の父よ、クリスマスの祝いの日へと私どもを導きくださり感謝いたします。お招きをいただき私どもここに共に集わせていただきました。普段ここに来ることのないものも星の印に導かれて集うことが許されました。主よ、どうぞここで誠の光である御子をその光の姿を見るものとならせてください。私どものうちで閉ざされていた扉を今大きく開き、あなたが備えていてくださる誠の光の世界へと進み入るものとならせてくださいますように、お一人お一人のうちに御子がおいでくださり、その道を光の世界へと進みゆく道をお導きくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。